はい、レディオ39です。音楽番組レディオ39は私管理の佐藤さんが毎回異なるゲストと異なるテーマでお送りしております。雑談系音楽ポッドキャスト番組でございます。今回も最後までお付き合いいただければ幸いでございます。はい、ということで、第126回でございますが、今回のゲストは武藤さんです。
こんにちは。
あ、どうしました？なんか急に久しぶりすぎてどんな感じ入っていいかがわからない感じの。
そうそうですね、はい、あとちょっとアニメ声、
あ、アニメ声やってみたらね、今日のテーマにねふさわしい感じ
で
ね。
そうです、
はい、こんにちは。お父さん、もうミュージックプラストークが終わることさえもついてきてないという、はい、だいぶこう時が止まって、まさに、精神と時の部屋にいるような感じの今日の背景ですけど。そうです、はい、ということで、じゃあ精神の時の部屋といえば、今回のテーマです。
はい、
はい、今回第126回は追悼鳥山明ドラゴンボールスペシャルです。
おお、いやー、時代が一つ終わってしまった感じがしますね。
はい、3月1日ですかね、あの、ドクタースランプとかですね、ドラゴンボールの作者 の鳥山明先生、68歳ということで亡くなられたということでね。
お若いですよね、まだ。
まだね、若いですよね。で、我々で言うと、こう、ドラゴンボール以外にも、あの、ドラゴンクエストのキャラデザインとかね、されててすごく馴染みがあるんですけれど、特に我々、なんだろう、私も武藤さんも今年40になりますけれども、うん、
はいはい。
もうドラゴンボール、我々世代ってこう、やっぱりドラゴンボールの影響を受けてない人いないっすよね、特に男子はね。
ですね、
うん、
もう頭の中ドラゴンボールだらけでしたからね、小学校時代はね。
ドラゴンボールだらけですよね、90年代から、まあね、売れてきて、
うん、
だからドラゴンボールとずっと一緒に育ってきたぐらいの世代じゃないですか。
そうだね、僕もあの高校の卒業アルバムの個人写真は、あのピッコロ大魔王に変身して、
ああ、確かに緑に着色してましたね、絵の具塗って
、はい、全身緑に着色した個人写真がありますけどね。
うん、僕あれはちょっと気持ち悪いなと思ったのもあるし、あの、こういうのはありなのかなっていうのは思って、はい、私はあの上半身裸で、あれですね、メキシコのレスラーのマスクをかぶって写ってました。
それはそれでありなのかっていう疑問はありますけどね。
そうね、顔写してないからね、もはや、ね、ということで、あの、もうね、我々にとっても本当青春のというか育ててもらった作品のような感じですよね。
う
ん、
そうですね、うん。
なので今日はちょっとね、音楽、とかいろいろ語っていきたいと思います。
はい。
じゃあまずどの辺からいこうかなっていうところで、早速まずはあのスタートの曲いきたいかなと思うんですけど。
うん、うん。やっぱあれじゃない、スタートは。
やっぱあれですよね。
あ
の無印というか、ドラゴンボール無印という言い方誰もしませんけども。
あれね、
最初のやつね。
うん。
あの、高橋ひろきさんの、
うん。
摩訶不思議アドベンチャー行ってみたい。
行ってみましょう。
行ってみましょうか。
はい。多分これ聞いたらいろんな記憶がフィードバックしてくると思いますんで。
ね。懐かしい感じでね。うん、これ、はい、多分でも何、再放送かなんかで見てました？
そうだね。
本当5、6歳くらいの感覚っすよね。
うん。多分リアルタイムでも見てたけど、ほとんど覚えてない。
うん。
ね。
だよね、うん。なんとなくこう、なんかイメージだけが残ってる、この曲とかのね。はい。で、僕、この、摩訶不思議アドベンチャーとプラス、
はい、
あの、高橋ひろきさんと同じ曲で、あの、目指せ天下一っていう曲があるんですけどね。
わー、覚えてないな、どういう曲
か。これね、僕、すごく好きなんです、
うん、
サビとかがかっこよくてね。ちょっとね、これ、あの、個人名とかキャラ名もたくさん出てくるんで、ぜひ聴いていただきたい。ということで、2曲ね。じゃあ、続けていってみましょうか。
はい。
はい。それでは、高橋ひろきで、摩訶不思議アドベンチャー、2005年バージョンと、同じく、目指せ天下一です。どうぞ。はい。2曲ね、続けて高橋ひろきさんのね、まあ、初代ドラゴンボールの曲、聴いていただきましたけれども、あれですね、やっぱりこの、最初のドラゴンボールっていうのはさ、あの、ドラゴンボール Z みたいなバトル漫画じゃなくて、なんて言うんだろう、アドベンチャー作品でしたよね。
うんうんうんうん。宝探しみたいなね。
宝探し、ドラゴンボールを探す、ね、旅っていう感じで、そこまでバトルしてなくって、まあ、天下一武道会あたりとかからね、ちょっとバトル色も強くなってきましたけどね。
そうだね。でも、あの、天下一武道会っていうね、このフレームがね、ジャンプ漫画の格闘系にはもう、なくてはならないフレームになりましたからね。
そうだよね。
ね、幽遊白書の暗黒武術
界、ね。暗黒武術界とかね。
ね。
幕張も似たようなことやってましたよ。
ねえねえねえ。
うん。
あとヒロアカもね。
あ、やってます。
そういうところが、うん、そう、A 組対抗、A 組対抗みたいなとかね。
ヒロアカ大好き、武藤さん。
やっぱ作りましたよね、そのフレームをね、
そうだよね。
うん。
なんかこの最近のなんだろう、鳥山先生が多分生きてる間からプロジェクトとしては進んでたんだろうけど、最近のニュースでさ、あの、中東のサウジアラビアに、ドラゴンボール Z パークを世界初で作るっていう話があったじゃないですか。
知らない。
で、その中に天下一武道会のあの、舞台。うんもうちゃんと作られるらしい。
いいですね。あらま。
武藤さん、なんかやっぱり、あの、お時間あるときにサウジアラビアまでちょっと、あの、いいっすか？
そうですね、うん。あの、会社の相方がサウジアラビア出張、毎年あるんですよ。
何しに行ってます？
それもまさに、あの、ジャパンアニメフェス。
あ、そうなんだ。そう。なんか今、やっぱサウジはアニメ熱いらしいね。
そうそうそう、あのお金持ちたちがね、アニメ熱で今沸騰してて、
あ
るんですよ、毎年、うん、
日本の誇るべきコンテンツだからね、やっぱりね、
うんうん
うん、なるほど、
うん、展開とかいいですね、
はい、いいですね、うん、じゃあここからいかに僕がドラゴンボール好きかっていう話していいですか。
あ、それ聞きたい、
うん
うん、
も
う佐藤さんといえばドラゴンボールみたいな感じ
だよね。佐藤さんといえば、カリンさんといえばドラゴンボールみたいなところありますけど、
ね、ドラゴンボールか筋肉マンみたいな人だもんね。
ああ、まあジャンプ好きだからね。うん、いやでさ、俺やっぱ鳥山先生亡くなってから結構ロスっててですね、気持ち。あのね、今ドラゴンボール回見てるんですよ、アニメで。
あ、今やってるの？
いやいや、あの、アマゾンプライムで。
ああ、昔のってこと、
うん、そう。で、今、あの、ベジータ戦なんですけど、サイヤ人の。
うんうんうん、
むちゃくちゃ面白いね。
え、回ってどういうこと？あの、
回は、あの、コンパクトになんかこう、リズムよくしてますね、テンポ。
あ、ドラゴンボールとかドラゴンボール Z の内容を再編集したみたいな。
Z のラディッツ編から、フリーザまでのやつを、ちょっとまあ、
うん、
すごく歯切れよくというか、うん、してるんだけど、で、多分アフレコも多分再レコーディングしているかな、声聞くと。
うんうんうんうん。うん
でね、回がね、すげえテンポ良くて面白くって、あの、ドラゴンボール今回のことで知ったけど、うん、世代によっては全然見てないですよって人いると思うんですけど、今見るなら絶対あの、まあ、漫画で読んでもらっても42巻だからそんな時間かかんないですけど、
うん、
アニメ見るんならアマプラで絶対ドラゴンボール回がいいですよ。
うん、あ、そうなんだ。
めちゃめちゃリズム良くて、パンパンパンって進むし、一気見すると
。絵とかは書き直ししてるわけじゃなくて、
うん、あんまし、まあ、あの昔のでもちょっとなんだろう、綺麗にはなってるけど。
ああ、なんか発色良くなる。
完全に書き直してるってわけではないかな。
ああ、そうなんだね。
で、やっぱね、むちゃくちゃやっぱり面白いですね。あの、Z のサイヤ人編ってすげえ面白くて。
ああ、面白いね。
あの特にね、ナッパ戦、
うん、ナッパね。
もうね、あの、戦闘力のバランスがすごくいいんですよ。そう、なんか戦闘力のインフレがまだ始まってないぐらいで。
あ、そうだよね、何億とかないもんね。
そう、
4000とかそのぐらい。
そうだ、天津飯とかが1000とかになっても驚くぐらいだから、あのサイヤ人が1000だとみたいな。
ああ、そうだよね、亀仙人が確か160ぐらいだったんでね、うん、そっからボーンとサイヤ人編で上がったよね。
上がったでしょ。でその後も何億とか何千万とかいっちゃうんだけど、うん、やっぱね、サイヤ人編はね、バランスがいいです、戦闘力のみんなの。悟空とかで5000とかなんで、まあまあまあまあ、手が届くというか、頑張ればまだね、修行すれば。
ただ、一般人のパワー知ってる？ 5 らしいよ。
5とか10とかなんかそうなんですよ。そうそうそう、あの、農民かなんかラディッツで。
そうそうそうそう。
うん。
5だからね。あの、サイバーマンも強いからね。
サイバーマンはね、ラディッツに匹敵する戦闘力ってか、ナッパが言ってましたね。
そうなんだ。なのにいっぱい出てきて、すごいね。
そう。で、結構こう、バッタバッタやられるじゃないですか。天津飯とかチャオとかクリーン、あ、うん、クリーン、ヤムチャか。
うん。
やっぱね、あの辺のこう、ドキドキ感っていうか、余裕のなさとかがさ、地球側の。すごく楽しいっすね、見てて今でも。あの、ナッパの強さの絶望感っていうの。
あれ、ギニュー特戦隊はその辺？
いや、武藤さん、あの、ナベックス行ってからだね、技術特戦隊は。あの、まだ地球で戦ってる話だから。
あ、そうか。
あ、全然先ですね、あの、技術特戦隊はね。はい。
あ、なるほど。
じゃあ、技術特戦隊の話出たんで、Z に参りましょうか、音楽もね。
はい。
一応、あの、簡単に作品の流れを言いますと、うん、はい、通常のドラゴンボール。
うん。
ちっちゃいのがあって、
うん、
その後、ドラゴンボール Z があって、
うん。
で、その後あれだね、ドラゴンボール GT っていうちょっと、ロックのというか僕らが、いくつぐらいだな、90年代の後半ぐらいだったと思うんですけど、GT って言って、また悟空がちっちゃくなっちゃうような話で。で、パンちゃんとかトランクスとか出てくるんだけど。
あ、懐かしい。
で、その後にドラゴンボール回っつって、2000年代の多分、10年代、2010の10年代が多分ドラゴンボール回なんでね。なんかまあ、リミックスみたいな感じだね。で、その後、2000年代の後半に多分ドラゴンボールスーパーっていう、おそらくもう武藤さんが全くついていけない話のが、
初めて聞いた。スーパー。
スーパーっていうのがあって、それはもう本当にね、一番だから、なんだろう。時系列で言うと、魔人ブーの後の話ですね。
あれフュージョンは魔人ブーからするよね。
そうだね。その後の話で、もう大南宇宙とかのもう戦いになってくるね。宇宙代表とかね。
ちょっとついてきません、
ね。まあ、フリーザ仲間みたいな感じです。同じ宇宙の。
じゃあ一緒に敵を倒すのフリーザと一緒に
っていうシーンもあって、
感慨深いですよね。
はい。で、鳥山先生がこう認めた、作者っていうか、豊太郎先生っていうのが今、同じ絵を描いていて、ドラゴンボールの。ドラゴンボールスーパーの絵を豊太郎先生が描いて、まだコミックは続いてます。
え、そうなの？
ドラゴンボールスーパー続いてて、僕も毎巻買ってます。
すごいね。
そう、
ドラゴンボール熱愛がね続いてますね、はい、あれ筋肉マンも続いてんだっけ。
筋肉マンも続いてます。
あ、すごいね。
まあ、筋肉マンはゆで卵先生でまだね、
うん、
全然健在だし、今年あのアニメが出ますからね、筋肉マン新しい
すごいね。
はい、じゃあちょっと曲に行きましょうかね。
はい
はい、2曲行きたいんですけど、やっぱり
どうぞどうぞ行きましょう。
やっぱりこれは外せない、チャラヘッチャラですね、影山博信先生のね。
はいはい、はい、
もう先生と呼んじゃいますけど
先生です、大先生。
あのね、チャラヘッチャラで、ね、僕ね、あのこのラジオ番組の、多分2年前ぐらいに 3.16 の宮城県沖のすごい地震があった後に、先生と地震の後にみたいな回を放送して、その時に話したんだけど、地震の後すげえ気持ちが落ちて、僕はチャラヘッチャラに結構ね気持ちを上げてもらったっす。
あ、そう、
うん、チャラヘッチャラのさ、何が起きても気分はへのへのカッパはね、どんな時でも使えるね、もうね、上げてくれるもうラインなんですよね。パンチラインですよ。
いいフレーズだね、本当パンチラインだね。
うん、いや本当ね、もう最近なんだろう、昨今のこの世界情勢なんかを見てますとですね、何が起きてもやっぱ気分はへのへのカッパって言いたくなるですよ、生きてると本当に。
ああ、いや、いい言葉だね、改めて聞くとね、
うん、そうって言いたいなと思って、僕最近ね、すごく、ずっと聞いてます。
いいね、それなんか座右の銘とかにしたら。
座右の銘は、チャラヘッチャラ、何が起きても気分はヘロヘロカッパですって言えば、でも、ある程度、ね、なんか共感してくれそうな感じ。
いや、なんかそれいいね、いい座右の銘だね。
いい座右の銘だね。大丈夫ですか、座右の銘ってなんかもうちょっと頭いい、なんか、大丈夫ですかね。あの、四字熟語とかじゃなくても、
いや、いいと思う、いいと思う。あの、なんか、キャラクターが分かる、本人とか、どういう人なのかっていうのがね。
で、もう一曲がね、あの、はい、これ多分ね、武藤さん知らないと思います。ね、ソリッドステイトスカウターっていう曲があるんですけど。
全く知らないです。
これね、あの、テレビスペシャル版の、
うん、
バーダックが出る話知ってます？
バーダックが思い出せない。
あの、悟空のお父さんのバーダック、サイヤ人の下級戦士なんだけど、
うん、
あの未来が予知できる、
うん、
なんか拳を打ち込まれて、うん、ある惑星で未来が見えるようになっちゃうんだよね、バーダックって。でそうすると、フリーザがサイヤ人を裏切って、うん、サイヤ人を皆殺しにする未来とかが見えちゃうようになっちゃう、
うん、
でその頃サイヤ人ってフリーザ軍の下請けで忠実だったんだけど、未来が見えちゃうから、うん、こんなんじゃダメだってバーダック一人だけでフリーザに立ち向かうんだよ、うん、で殺されるんだけど、
うん、
その一人で立ち向かっていくときのテーマソングがソリッドステイトスカウターなんで。
だいぶマニアックですな。
いや、でもね、これは名曲で、あ、タイトル見てちょっと、あの、これ何のオマージュかわかります？
全くわからない。
いや、ソリッドステイトサバイバーですよ、多分。あの、YMO の。
ああ、はいはいはいはいはい。
それに多分、文字ってソリッドステイトスカウターにしてるの。
なるほどね。
あの、サイヤ人のあの、グラス、あの、戦闘力測るやつ。
うんうんうんうん。
あ、ちなみに武藤さん、フリーザの戦闘力って知ってます？
43万とか
ですか？あ、惜しい、53万なんですけど。
あ、53万か。
うん、このソリッドステートスカウターって戦闘力を読み上げていくんですよ。あの、うんうんうん、なんか裏で。
うんうん、
で、最後53万に到達して終わるっていう曲です。
あれ、スカウターバーンってぶっ壊れるの、フリーザ
ー？いや、サイヤ人編ですでにバーンって壊れてましたよ。
壊れて
る。別に53万いかなくても壊れるみたいですよ。じゃあ、2曲続けて聴いていただきましょう。
はい、
ドラゴンボール Z のオープニングテーマですね。影山博信さんの、チャラヘッチャラと、ソリッドステイトスカウターですね。はい、どうぞ。
すごいね。なんか歌詞をね、改めて聞いてみるとさ、すごいこと言ってるよね。うん、なんか俺感動さえ覚えた。
いや、そうなのよ。ちょっとうん、近しい感想です、私も。
うん。なんだっけ？チャーラ、あ、チャーラ、
何が起きても気分は、へのへのカッパ、頭空っぽのが夢詰め込めるですよ。
そう、頭空っぽの方が夢詰め込める。それすごい刺さりました、私。
刺さりました？ああ。
うん。あの、やっぱね、現代人はね、ちょっと頭でっかちになりすぎてるなっていう。うん、
そうだね。ちょっとこう、ぼーっとして、ちょっと少しね、頭空っぽにした方が、やっぱりいろんなこう、新しいアイディアも浮かんでくるし、うんね、なんかこう、いろいろ、こう、なんだろう。ビジネスマンの我々にもいろいろこう ね、教えがある曲でしたね。
だいぶ、あの、刺さりました。
刺さりました。あ、よかった、は
い、
よかった。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では、では、続いて、まあ、私が、管理人さんがいかにこう、ドラゴンボール好きかっていう話、まだ続きますけど。
はいはい。
武藤さん、この前の、レッドリボン軍が復活して、セルマックスが出てきた映画見ました？
見てないです。
見てないでしょ。いやー、僕ね、ドラゴンボールは必ず映画館で見るってルール
を。すごいね。
そう。で、子供の頃から、ほら、なんだろう、東映アニメ、なんちゃらとかで3本立てとかってやってたでしょ。
うん。うん、
あの頃は当然、まあね、子供だったから親に連れてってもらいながら、ドラゴンボールの映画を見て。
うん、なるほどね。
ね。で、僕はもうすぐ40になりますけど、
うん。
今でも私、うん、当然、まあ、親もね、一緒に行ってくれませんから、さすがにドラゴンボール。
確かに一人でね。
うん、私一人で、ちゃんと映画館で必ず見るっていうルールを守って、今はね、周り子供多いですけどね。
ああ、
ね、子供に、そう、子供に囲まれながらね、友情特典のこう、カード出すの中身を見て、
なるほど。
ベジータだなんだっていうね、話です
よ。どっちかって東宝だったんですよ。だから毎年ゴジラ。家族でゴジラ。
あ、そういう人もいるのね。
ああ、うちはそうだったですよね。
ああ、まあいろんなありますね、家庭がね、そういう意味で、ね、うちはね、ドラゴンボール。
ドラゴンボール。
うん。ドラゴンボールね、やっぱり、いろいろ思い出があってさ。
うん。
やっぱりちっちゃい頃、床屋とか行くじゃん。
うん。
床屋ってさ、ま、やっぱ漫画本いっぱいあるからさ。
大体やるよね、ドラゴンボール、ね。
あ、大体あって。ドラゴンボール必ず、から待ってる時にこう、ドラゴンボールを読んだりさ。
うんうんうん、読んだ。
俺ね、いろいろ覚えてる、そういうの。風邪ひいた時にさ、
うん、
病院行ってさ、病院って昔なぜか、うん、今ないけど、昔結構ジャンプとかってさ。
あったよね。
そう。ちょうどアニメより漫画早いじゃん。
うん。
当然原作だから。
うん、うん。
で、ちょっとナメックセ行ったぐらいの時にさ、病院行って具合悪い時、こう、ジャンプ読んだらさ、うん、なんかスーパーサイジみたいになんか変なのになっててさ、悟空が、みたいに。
あるよね。
病院でこのフリーザ戦を見た思い出とかさ。
うん、あるね。僕らが住んでたところは、ジャンプが火曜日発売だったよね。
あ、そうですね。火曜日でしたね。
そうそう。だからね、月曜日に読める東京の人たち、かっけえなと思ったよね。
今だとなかなか考えられないですけどね。
ねえ。
昔は曜日ね、違いましたもんね、読めるね。うん、最短がね、住んでる地域でね。そうそうそう。うん。まあ、いろいろそういった思い出。やっぱ、ドラゴンボールっていうと、やっぱ、いくつも出てきますね、そういう思い出とか。
うん。あと、コミックの背表紙がね。
背表紙がね、こう、
ねえ。
ザーッとこうね。
そうそうそうそう。
絵になるんだよね、並べると。
うん。
あれも良かったですよね。
良かったね。病院とかでね、あれがブワー並んでるね。
綺麗だよね。
綺麗だよね。
もはやアートとして。 で、なんか、少し絵の話になりますけれど、
うん、
俺昔ってその鳥山明さんの描く扉絵とか、ああいうのって全然見てなかったんだけど、
うんうん、
あの人ってもともとすごいその、目が描くのってすごい好きっていうか、うまいの
ね、うんうん。そうだね、機械とかね。
そう。で、よくよく見ると、
車とかね、
なんだろう、コミックのさ、その扉の絵とか表紙さ、結構機械物とか描いててさ、戦闘機とか車とか、
うんうんうん、
あれ今見るとすごくこう、繊細というか、細かく描かれててかっこいいよね。
かっこいいよね。ほんとアートだよね。
アートだなと思って。
うん、
よく最近になってこうやっぱいろいろ亡くなってからいろんな YouTube の動画とか見ますけど、やっぱり画力が圧倒的だっていうのは、
うん、そうだね。
みんなやっぱり言ってますね。天才だって。あのやっぱり絵の描き方。うん、
あの、最初に連載したね、あられちゃんの絵とかもね。
うん。
すごいやっぱその、のりまきせんべいさんの発明のメカとかのかっこよさね。すごいあるよね。
なかなかね、アイデアがありますよね。
うん。
うん。
すごいですね。
すごいですね。はい。うん、じゃあ曲いきますか。
曲いきましょうか。
次、あの、Z 終わったら次 GT です。あの、武藤さんがもうなんか、あの、武藤さんもナメック星からもう怪しいですけども。
あれ、GT ってあれでしょ？ビーデルとか出るやつでしょ？
ビーデルはね、Z から出てるんですよ、
実は。あ、Z から出てますか、
うん、Z から出てるんだけど、どっちかというとパンちゃんとかね。
ああ。あれ、ご飯が大きくなって、なんか戦隊ものの衣装を着るやつは？
グレートサイヤマンも Z ですね。
あ、Z ですか。あ、じゃあ Z で終わってますね。
うん。
完全に。
魔人ブー編ですね、グレートサイヤマンね。
ああ。GT は、チャオズとか、うん、ウーロンとか出てくるんですか？
多分出るんでしょうけど、もはやメインじゃないよね。
そうだよね。
チャオズがメインだったらやっぱナッパ戦だからね。
懐かしい。うん、それ覚えてるぞ、
うん。で、GT はね、
うん、
音楽的にはすごく充実した作品で、
うん、
ここはやっぱなの、J-POP が当時のやっぱりそのルロケンとか、
うんうんうん
の主題歌とか、ちょうど同じぐらいの時期じゃないですか。その J-POP がアニメの主題歌をやり始めるってことで。フィールドオブビューでしょ、ディーンでしょ、ザードでしょ、ワンズ、あと工藤静香。これが、GT5 曲なんですよ。
あ、そうなの？すごいじゃん。
すごいのよ。
はい、
じゃあ、まず、オープニングだよね。だんだん心惹かれていく。うんうん、これ、本当はフィールドオブビューなんですけど。
そう、ないんだよね。
Spotify の限界問題でフィールドオブビューないんで。
うん、
あの、ザード。
うん。
で、これ、あれだ、作詞作曲、作詞が坂井泉さんで。
あ、そうなんだ。
曲が小田哲郎さんのコンビなんで、
おーおーおー
ある、要はまあ、セルフカバー。
うんうんうん。
なんですよね、ザード
さん、ね。なるほどね。
うんうん、で、これいい曲だね。今聴くと、ほんと、染みますね。ほんと、泣いちゃうと思って。
タイトルの、だんだんだっけ、英語にするところで。
ね、なってこう、
かっこいいよね、
センスあるんでしょうと思って。はい。で、2曲目はあれですね。うん、ディーン。
ディーン。
の一人じゃねえ。これもね、確か後期のオープニングテーマなんですけど。
うん。
じゃあちょっとね、2曲聴いていただきましょう。
はい。
はい。じゃあザードで、だんだん心を惹かれていく。それとディーンで一人じゃない。お聴きください。どうぞ。はい。じゃあ、良かったですね。2曲ね、聴いていただきましたね。
すごい良かったね。
良かったですね。
やっぱこの時代の曲、いいよね。
いいよね。僕らがやっぱり、一番、なんだろう、J-POP が売れてた時代だし、僕らも、一番音楽に興味を持ち始める年齢っていうのもあるよね。
そうだね。あとなんか音楽のこの構成の作り方、イントロ、A メロ、B メロ、サビ。A メロ、B メロ、サビ。
わかり、わかりやすい。
大サビみたいなの、こう、はっきりこう、わかりやすく作ってるところがいいよね。
構成ね。なんか、ね、プロデューサーらしいことを言ってくれましたね。
あ、そうですね。あと、このサビに行くとき、はい、サビに行きますっていう感じ。
あ、でもね、やっぱね、安心する、そういう構成は。
ね、
あの、カラオケとか、行くと、歌ってもだし、音楽聴いても、そうそうそうそう、あ、ここはサビなんだなって、わかりやすい、ねね。行くよっていうのがわかりやすい。
うん。あ、これ桜だってね。あと、イントロがかっこいいっていうのはあれね。
あ、かっこいいね。イントロね。うん、いや、あの、最近また僕、ちょっと別のね、映画を見てきて、あの、ドラえもんのね、あの、うん、地球なんだっけ、シンフォニーって見てきたんですけど、
新しいやつ、
子供とね、うん。
うんうん。
主題歌がね、バウンディ。
おー、今時の。
のタイムパラドックスって曲なんですけど、
うん、
これはやっぱりね、この時代の曲と比べるとサビがどこかもわかんないし、むしろサビがないみたいな構成ですよ。
ああ、なるほどね。今のね、流行りかもしれないよね。
そうだね。なんかそういう意味でも、こう、なんか、アニメ主題歌とか映画主題歌も、こう、やっぱ、構成とかも違ってるんだな、この頃とはというふうに、
そうだね。
感じたね、今ね、聞いててね。はい。では、続いて。
続いて。
今、GT まで来ましたね。ドラゴンボール回の話をします。まず最初、さっき言ったけど、基本的にドラゴンボールのラディッツ戦から、フリーザまでを、のリメイクというか、まあ、結局ドラゴンボールってさ、オリジナル版って、ワンピースも似たことが言えるんだけど、原作とアニメが近づきすぎて、ちょっとこう調整みたいな、時間、伸ばしてっていう、こう、アニメになっちゃうじゃないですか、追いつかれちゃうから。そうすると、やっぱりこう、リズムが良くはないんですよね。
ああ、なるほどね。
ずっと、これよく、有名な話だけど、ドラゴンボール気を貯めて、やっぱり1話終わっちゃいましたみたいなのあるじゃん。今日も気を貯め続けて終わった1話みたいな。回想シーンで終わりましたみたいな。なんだけど、回はそれがないから、もう1話1話パンパンパンってもうどんどん進んでいくのね。あ、こんなリズムいいんだと思って。なので、まあ、初心者の人にはおすすめなんですけど。回はね、音楽がめちゃくちゃ、やっぱり今っぽくなります。
あ、そうなんですか。
まさしくこう、10年代の、いわゆる、邦ロックというか、邦楽ロックみたいな人たちが主題歌をいっぱい担当するんだけども、例えば、キュ
ース
の猫髪とかね。
ああ、なるほどね。だいぶ変わるね。
そう、そういうところがもう出てくる時代なんですよね。
なるほど、なるほど。
で、僕らも年齢的にもう社会人になってる。
そうだね。
けど見ちゃうっていう。当時を思い出すと。確かに日曜日だったから、こう、前日の仕事の疲れを感じつつ、こう、寝床で見るドラゴンボール界の幸せさみたいな。もうそういう僕らも年齢になってますね。ドラゴンボール界の頃はね。じゃあちょっと会はもう、武藤さんもまあ、あんまり見てなかったようなんで。僕ね、やっぱね、ドラゴンボール界でこの2曲がやっぱすごく好きだったのがね、両方ともね、確かエンディングなんですけど、キュウソネコカミのね、ギャラクシーと、グッドモーニングアメリカの、背景ツラツストラ。
全然知りません。
これはやっぱね、印象残ってますね。はい、エンディングでね。ということで、じゃあ2曲続けてお聴きください。どうぞ。はい、ということで、まあね、2曲、今度はドラゴンボール界時代を聴いていただきましたね。なんかもう最近って感じするでしょ、この辺が。
そうだね。今日はドラゴンボールの話していただきましたけど、もう全体で誰が好き？キャラクターで言うと。
ああ、でも私なんだかんだ言ってピッコロさんなのかな。
おお、いいとこ行きますね。確かにね。いいよね。
なんだかんだでやっぱり、最後まで出てくるは、まあ、追いつけなくなってきますけど、競争にはもう、追いつけないけど、そのサイヤ人とかスーパーサイヤ人みたいな。なんですけど、今回の、まあ、また話しますけど、今回の映画、最新作。あれはピッコロさんに焦点が当たっていて、もうネタバレしちゃいますけど。
そうなんだ。
そう、セルマックスみたいななんかもうすっごい強いやつが出てくるんだけど、セルの。ピッコロさんは、シェンロンになんか自分の力引き出してくれとかっていうことを言って、まだね、やっぱ、秘めてたらしい力。あ、
そうなんだ。
そう。で、強くなって、そうそう、ポテンシャルがあって、ピッコロオレンジピッコロとかっていうなんかちょっと形相も変わってね、オレンジ色になるんです。
でっかいやつ？
そうそうそうそう。
あ、それね、何も知らずに、セブンイレブンの一番くじで買ったら当たった。
わ当たりました。いいな、羨ましいな。あれ、僕ね、下敷き持ってるんですけどね、あれ、だから、いいですよね。やっぱピッコロ人気あるから、ほら。最近やっぱ活躍の機会なかったんで、しばらく。
そうだね。でもやっぱさ、ご飯との師弟関係のところいいよね。
ああ、僕もね、最近見たんですけど、それ。最近見たんですけど、やっぱいいシーンですよ、ご飯をかばってさ。お前と過ごしたこの一年、悪くはなかったぜ、つって死ぬんだけど、もうね、最高のシーンですね、あれは。
ねえ。
もう今なんかね、最新作だともうなんかスマートフォンとか使ってますけどね、ピッコロもね。
あ、そうなんだ。
そうそう。
まあ、ピッコロさんも変わりましたね。
変わりましたね。順応しましたね、だいぶ。
順応しましたね。はい、
まあ、ということで僕はピッコロさんが好きなんですけど、武藤さんは一番誰が？
僕はやっぱね、ご飯。
ああ、ご飯もね、今回ご飯ビーストになりますからね。
あ、そう、強。
覚醒しますから、また。
ビーストになっちゃうんだ。
うん。
あの、ご飯がさ、やっぱり、誰かが死んで、こう、悲しみを乗り越えて、めちゃくちゃ強くなるみたいな。
うんうん。
そういうシーンがね、もう、とても泣ける。
毎回そうだよね。ラディッツの時もそうだし、うん、あの、ピック、ナッパ戦の時もそうだし。
そうそうそうそう。
で、フリーザーの時もやっぱりなんか結構、ね、
うん、
誰かが傷ついて強くなるみたいな。で、まあ、セルの時もそうだよね。
そうそう、なんかジャンプアニメってさ、そういうところあるじゃん。なんか、
うん、
誰かやられて死んじゃって、その怒りで強くなるみたいなさ。
怒りはもうキーワードですね。
あ、強くなる。それのなんか先駆けがご飯だったんじゃないかなっていうふうに私は思ってますけどね。
ああ、そうだね。それ以前の作品って言われると、うん、まあ今パッとは思いつかないけど、そうね、切れてなんか強くなるっていう印象はあんまり。
激しく強くなるっていうね。
そうだね。
うん。
最初かもしれないですね、ご飯がね。
うん、うん。
あ、なんか意外ですね。ご飯好きそうな、あの、人じゃなさそうなのに。
いや、一番前の
ご飯、ね。あ、そうですか。
はい。ということで。
ということで、じゃあ最後ね、ドラゴンボールスーパーで一番、まあ直近の、まあ、うん、漫画も続いてるしね、ドラゴンボールスーパー、うんうんうんうん、豊太郎先生の。
うん。
うん、ドラゴンボールスーパーはね、もう、武藤さんも全然つい、もう、バカにしてるけど、全然ついていけてないと思いますけど、あの、本当に。やっぱね、
うん、
悟空たちのいる宇宙が、なんか第六宇宙だか第何宇宙だかって、それでいろんな宇宙がやっぱ平行世界であるから、その宇宙同士で戦わせて、うんうんうん、負けた宇宙は消しちゃうっていうなんかね、ルールなんですよ。で、そのなんか勝ち残りようっていう話なんだけど、それでなんかね、あの、その宇宙代表として、悟空とか、
うん、
人造人間17号と18号と、
うん、
あとフリーザと、
うん、
あとね、もちろん亀仙人もこう、レギュラーに選ぶ。なぜか亀仙人はそこで急激に追いつくんだけど、みんなに。レギュラーになる、レギュラーになる。戦闘力180だっけ
?169 とかだっけ
?169 くらいの人がフリーザとかと並んじゃうっていう、なぜか。代表になっちゃうっていう。
面白い。
そこは説明つかないですけど。
うん。
っていうその宇宙同士の戦いであったり、悟空ブラックっていうこうね、うん、悟空と同じ格好した悪いやつが出てきたりね。結構ね、面白いです。悟空ブラック。なんか富山ブラックみたいで面白いなと思って。ね、ラーメン。
ラーメン、ラーメン
ね。ね、うん。はい。で、まあ、スーパーはね、そういうのがあるんですけど、最後に、じゃあ、あの、お互い、曲をね、かけたいんですけど、まあ、武藤さんの方が、
そうですね。
あの、ここでドラゴンボールの流れを切って、やっぱり代表作なんで、
うん。
ドクタースランプ。
あ、もう僕は、あの、一応デザインの仕事させていただいてますけど、やっぱ、はい、あられちゃんから受けた影響っていうのはすごい大きいですから、
ね。あるんですか。
うん。あのニコちゃんっていう、
うんうん、
うちのキャラクターも、はいはい、あれもほとんどあのアラレちゃんから着想を得てますからね。
あ、
はい、バランスとか、ま、線の太さとか。
そうですね、そう言われると、うん、サイズ感とかはそうですね。
そうなんです。ということでね、アラレちゃんの曲かけさせてもらっていいですかね。ワイワイワールド、ドクタースランプ、アラレちゃん。
これカバーですね。
でもほぼほぼ
ほぼほぼオリジナル忠実。
うんうん。
はい。という曲と、私がね、ここで、一応、まあ、最新の作品なんで、まあ、串田明さんというのは、これ、まあ、ご存知、筋肉マンゴーファイトを歌ってる人ですね。
うんうんうんうん。
うん、で、究極の聖戦とか言って、究極のバトルなんですけど、
うんうんうんうん、
これは、オープニングでもエンディングでもないんですけど、ドラゴンボールスーパーの。
うんうん、
そのさっきの大南宇宙とかのね、あの力の大会ってい こう宇宙同士の戦いで、
うん、
ジレンっていうすっげえ強いラスボスみたいなやつがいるんです、ジレン。
お
うおう、そいつと戦うために悟空とフリーザーがタッグを組んで戦うっていうシーンで確か流れてたような気もするし。
すごいね、フリーザーとタッグ組んじゃう？
タッグ組んじゃう。あの。
あら。フュージョンしちゃう？フュージョンする？
フュージョンはするとデザイン的にいろいろあるんだよ。つるっとしちゃうかもしれないんで。で、あと、これね、ドラゴンボールスーパー、ついにスーパーサイヤ人っていうのも、こう、いろいろ段階があるんですけど、
うん、
スーパーサイヤ人2とか3とか、その辺までわかる、うん、
あの、3はあの眉毛なくなるやつ。
そうそう、髪長くなるやつ。
うんうんうん。そこまでは
わかる。で、一応最新だとね、スーパーサイヤ人ブルーっていう髪青くなるんです。
はあ。青くなっちゃ
う。これ修行の末、やっぱブルーっていうのがあってですね。悟空もベジータもスーパーセイブルーまでは到達するんだけど。で、そのさらに上のもう ほぼ神の領域みたいな進化があって、
うん、
それがね、身勝手の極意って言うんですよ。
何ブルーとかレッドとかじゃなくて。
じゃなくて、もう髪がこう銀色になって身勝手の極意っていうのは、こう無意識に体が動いてよけるみたいな。それが一応もう最強なのね、今のところ、悟空のバージョンとしては。
なんか急に名前ちょっとダサくない？
身勝手だ。そう。で、ベジータはそれに追いつくために、あの、うん、漫画のトヨタの世界って書いてるドラゴンボールスーパーでは、
うん、
対抗してわがままの極意だったかな。
ベジータらしいね。
うん。っていう、なんか結構そんな、やつに到達するんだったと思うんですけど、
うん、
確か身勝手の極意のバージョンの極意がジレンと最後戦うときに流れてた挿入歌だった気がします。はい。じゃあね、究極のバトル、櫛田明先生ね、聞いてもらおうと思います。はい。はい、ということで、ね、全部終わりました。全曲終わりました。はい。
楽しい回でした。今日
いやー、なんかね、楽しかったですね。いっぱい流しましたね、うん、ドラゴンボールを。いや、歴代主題歌とか挿入歌をもうなんか、こんなに流したのは、初めてだな。アニメを。ね。いや、うん。いや、僕もすごい発見がありました。あの、まさか同世代でなんかもうほんとナメック星で置いてかれてる人がいるとは思わなかったから。それなのに、そのなんか何ですか、コンビニの一番くじでドラゴンボールをやって、フィギュアをあ、うん、なんか集めてるの面白いなと思って。
集めてるわけじゃないんだけどね。
当たっちゃうんです
ね。引くとね、大体大きいの当たっちゃうとね。
ああ、すごい運ですね。
うんうん、そうなんですよ。これあの差し上げますんで、お送りしますのでね。
それがね、あの武藤さん分かってるけど、ご飯ビーストモードですね。ビーストバージョンですね。
悟空だと思って買ってましたね。
もう悟空かご飯かも分からない。あ、もう面白かったですね。はい。ということで、もう本当なんかあの鳥山先生にはあの感謝してもしきれないぐらい本当恩がある。
そうですね。
なぁと思いますね。
お祈りいたします。
うん、お祈りいたしますし。
うん、
まあこれからもこの多分ドラゴンボールはすごく続いていくし、豊太郎先生がいる限り、コミックはね、うん、続くし。
そうだね。あとね、サンドランドもね。
あ、そう、ね、サンドランドも、昨年かな映画やったの。
あ、去年だっけ
去年だったかな、
うん、うん。
で、多分4月に、プレステかなんかでサンドランドのゲームも出るしね。
あ、
うん。あれ、主題歌黒いかなんかやっててね。すごい、かっこいいんですけどね。サンドランドね。うん。ということで、なんかあれだね。あの、ゲームも、あの、ドラゴンボール Z のアクションゲーム、格ゲーの、スパーキング、うんうん、なんだけど、ネオだったかゼロだか最新作も出ますし、結構話題はいっぱいドラゴンボールありますね。
うんうん、
ただ最後に一言だけ言いたいのがさ、ドラゴンボールって今なんか、あの、すごいんだよね。世界でこう、本当みんな、さっきのサウジの話もあるし、
うんうんうん
うん、あの、それこそ、まあ、フランスとかもね、アニメ盛んだからファン多いし、
うん、
僕の、あの、昔学生の時にホームステイで来てたアメリカの学生とかもさ、
うんうん、
ドラゴンボールすげえ好きでさ、
へー、
うん、あの、一緒にゲームとかもしたんですよね、当時。ドラゴンボール ね、共通の話題としてね。で、まあ、南米に行けばさ、
うん、
もう影山博信さんは神格化されてて、もうブラジルの人とかアルゼンチンの人とか、うん、多分普通に歌詞全部覚えてたりしてさ、
よ
くので、すごいすごいライブ映像とか見たことあるけど、
うん、
そっちでも人気があって、
うん、
で今回のその鳥山さんが亡くなった後のツイートでさ、あのヨーロッパとかのさ、うん、サッカーチーム、
うん、
シュート決めた時にさ、フュージョンのポーズしたりさ、アメハメハのポーズ したりさ、スタジアムにあの悟空とかシェンロンのブワーって出したりしてさ、いや、リスペクトがやっぱりなんかこう世界中でされててすげえなと思ってもう。
ああ、すごいな。
なんかもう本当日本の誇るべきアニメ作品、エンタメの一つだよねと思って。
誇らしいね。
誇らしいと思いましたね。本当こういう作品を、本当オンタイムで見れてた。
うん。ありがとうござい
ます。年代の人としてはね。はい。本当にありがとうございます。ご冥福をお祈りします。ということで、じゃあ、今回ね、この辺で、
はい。
終わりたいと思います。
はい。
はい。まあ、こういう風な音楽入れてっていうのも、まあ、 収録前に武藤さんには言いましたけど、多分5月いっぱいでね、残念ながらミュージッククラストークは終わりになっちゃいますんで、最後にできてよかったなと、こういうのもね。
ありがとうございます。
6月以降はなんか、トーク番組になるかもしれないんで、番組の名前変えようと思ってます。
おお。
命名者の武藤さんが来た時に発表しようと思ってたんですけど、今、音楽番組レディオ3なんですけど、レディオ3にしようと思います。
おお。
もう音楽流さないから。
トーク番組。
トーク番組、レディオ39にか。まあまあ、普通のレディオ39にしようと思います。はい。ね、武藤さんの作っていただいたカバーアートも、音楽番組って入ってないんで。
そうだね。
結果都合よく、はい。収縮するか、収束しそうなんで、そんな感じで。はい。
まあ、続けるのは素晴らしいことですね、からね。
はい。ということで、また、はい、はい。頑張っていきたいと思います。また、武藤さんもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
ということで、
はい。
ということで、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。
はい。
はい。じゃあね、当番組でご意見、ご感想をお待ちしております。X の DM、もしくは、お問い合わせフォームにお送りいただければと思います。また、フォローもしていただけると嬉しいですね。あと、星の評価もどうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、長くなりましたけれども、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。はい。それではまた次回よろしくお願いいたします。レディオ39でした。